平和宣言、1945年8月6日、広島は一発の原子爆弾により破壊し尽くされ、75年間は草木も生えぬと言われました。しかし広島は今復興を遂げて、世界中から多くの人々が訪れる平和を象徴する都市になっています。今私たちは新型コロナウイルスという人類に対する新たな脅威に立ち向かいもがいていますが、この脅威は悲惨な過去の経験を反面教師にすることで乗り越えられるのではないでしょうか。およそ100年前に流行したスペイン風邪は、第一次世界大戦中で敵対する国家間での連帯がかなわなかったため、数千万人の犠牲者を出し、世界中を恐怖に陥れました。その後国家主義の台頭もあって、第二次世界大戦へと突入し、原爆投下へとつながりました。こうした過去の苦い経験を決して繰り返してはなりません。そのために私たち市民社会は、自国第一主義によることなく連帯して脅威に立ち向かわなければなりません。原爆投下の翌日、橋の上にはずらりと負傷した人や、すでに息の絶えている多くの被災者が横たわっていた。大半がやけどで皮膚が垂れ下がっていた。水をくれ、水をくれと多くの人が水を求めていたという惨状を体験し、自分のこと、あるいは自国のことばかり考えるから争いになるのです、という当時13歳だった男性の訴え。昨年11月被爆地を訪れ、思い出し、共に歩み、守る、この3つは倫理的命令ですと発信されたローマ教皇の力強いメッセージ、そして国連難民高等弁務官として難民対策に情熱を注がれた緒方貞子氏の、大切なのは苦しむ人々の命を救うこと、自分の国だけの平和はありえない、世界はつながっているのだから、という実体験からの言葉。これらの言葉は人類の脅威に対しては、悲惨な過去を繰り返さないように連帯して立ち向かうべきであることを示唆しています。今の広島があるのは、私たちの先人が互いに思いやり連帯して苦難に立ち向かった成果です。実際平和記念資料館を訪れた海外の方々から、自分たちのこととして悲劇について学んだ、人類の未来のための教訓だという声も寄せられる中、これからの広島は世界中の人々が核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて連帯することを市民社会の総意にしていく責務があると考えています。ところで国連に目を向けてみると、50年前に制定された NPT 核兵器不拡散条約と、3年前に成立した核兵器禁止条約は、ともに核兵器廃絶に不可欠な条約であり、次世代に確実に継続すべき枠組みであるにもかかわらず、その動向が不透明となっています。世界の指導者は今こそこの枠組みを有効に機能させるための決意を固めるべきではないでしょうか。そのために広島を訪れ、被爆の実相を深く 理解されることを強く求めます。その上で NPT 再検討会議において NPT で定められた核軍縮を誠実に交渉する義務を踏まえつつ、建設的対話を継続し、核兵器に頼らない安全保障体制の構築に向け全力を尽くしていただきたい。日本政府には核保有国と非核保有国の橋渡し役をしっかりと果たすためにも、核兵器禁止条約への署名・批准を求める被爆者の思いを誠実に受け止めて、同条約の締約国になり、唯一の戦争被爆国として世界中の人々が被爆地広島の心に共感し連帯するよう訴えていただきたい。また平均年齢が83歳を超えた被爆者をはじめ、心身に悪影響を及ぼす放射線により生活面でさまざまな苦しみを抱える多くの人々の苦悩に寄り添い、その支援策を充実するとともに、黒い雨降る地域の拡大に向けた政治判断を改めて強く求めます。本日被爆75周年の平和記念式典にあたり、原爆犠牲者の御霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、核兵器廃絶とその先にある世界恒久平和の実現に向け、被爆地長崎、そして思いを同じくする世界の人々とともに力を尽くすことを誓います。令和2年2020年8月3日、広島市長松井一美。